江戸川乱歩作、妻に失恋した男。私はその頃、世田谷警察署の刑事でした。自殺したのは、管内の S 町に住む、南田修一という38歳の男です。妙な話ですが、この南田という男は、自分の妻に失恋して自殺したのです。俺は死にたい。それともあいつを殺してしまいたい。おい、笑ってくれ。俺は女房の都に惚れているのだ。惚れて惚れて惚れ抜いているのだ。だがあいつは俺を少しも愛してくれない。何でも言うことは聞く。ちっとも反抗はしない。だが、これっぽっちも俺を愛してはいないのだ。よく言うだろう？天井の節穴を数えるって。あいつがそれなんだよ。おい、と怒ると、はっとしたように愛想よくするが、そんなの作り物に過ぎない。俺は真から嫌われているんだ。じゃあ、他に男があるのかというと、その形跡は少しもない。俺は疑い深くなって随分注意しているが、そんな様子は微塵もない。生まれつき氷のように冷たい女なのか？いや、そうじゃない。俺の他の愛しうる男を見つけたら、激しい情熱を出せる女だ。あいつは相手を間違えたのだ。仲人結婚がお互いの不幸のもとになったのだ。結婚して一年ほどは何も感じなかった。こういうものだと思っていた。二年、三年と経つにつれて、だんだん分かってきた。あいつが俺を少しも愛していないことがだよ。不幸なことに、俺の方では逆に、年が経つほど、いよいよ深く、あいつに惚れていったのだ。そして、半年ほど前から、その不満が我慢できないほど激しくなってきた。こうも嫌われるものだろうか。だが、いくら嫌われても、俺はあいつを手放すことはできない。惚れた相手に代用品なんかあるもんか。ああ、俺はどうすればいいのだ。俺はあいつを殺してやろうと思ったことが何度あるか知れない。だが殺してどうなるのだ。相手がいなくなったからって、忘れられるもんじゃない。俺は失恋で死んでしまうだろう。しかしもう一日もこのままじゃいられない。あいつが殺せないなら、俺が死ぬほかないじゃないか。俺は死にたい。死にたい。死にたい。こんな世前事を直接聞いたわけじゃありません。南田修一が酔った紛れに涙をこぼしながらわめき散らしたことがたびたびあったと、南田の親しい友達から後になって聞き込んだのです。その友達は声色入りで話してくれましたが、まあこんな風だったろうと、私が想像してお話しするわけですよ。ある晩、南田修一は自分の書斎のドアに中から鍵をかけて、小型のピストルで自殺してしまいました。私はその知らせを受けて、すぐに同僚と一緒に S 町の南田家へ駆けつけました。その時はまだ、自分の妻に失恋して自殺したなんて少しも知らないので、自殺の動機を探り出すのに大変骨が折れました。南田の父親は戦後のどさくさ紛れに財産を作った男で、南田修一はその財産を離職して暮らしていればよいのでした。父母は死んでしまい、兄弟もなく、うるさい親戚もないという羨ましい身の上でした。付き合いも広くはなく、夫婦で旅行をしたり、一緒に映画や芝居を見るぐらいが楽しみで、近所では実に仲の良い幸せな夫婦だと思い込んでいました。返事の知らせがあったのは夜の9時半でしたが、駆けつけて 奥さんの宮子さんに聞いてみると、その時、女中は母親が病気で、午後から専従の自宅へ出かけてまだ帰らず、主人は虫歯が痛むと言って、琴浦という近所の歯科医へ行って、帰ったかと思うと、そのまま洋室の書斎へ閉じこもってしまって、何か考え事にふけっている。奥さんは手持ち無沙汰に、茶の場で編み物をしていたというのです。すると、書斎の方で何か変な音がした。表の大通りからオートバイなどの爆音がよく聞こえてくるので、変な音には慣れていたけれど、今のはなんだか感じが違う。それに、主人が毎日ひどく塞いでいたことも気にかかるので、書斎へ行ってドアを開けようとしたが、中から鍵がかかっている。いくら叩いても返事がない。合鍵というものが作ってないので、外へ回ってガラス窓から覗いてみると、主人が仰向けに倒れて、口から血が流れていたというのです。私たちもその窓のガラスを破って書斎に入り、机の上にあった鍵でドアを開きました。南田秀一は黒い背広を着て、仰向けに倒れていました。口と後頭部が血だらけで、息が絶えていることは一見してわかりました。後から警視庁鑑識課の医者が調べましたが、南田は小型ピストルの筒口を口の中へ入れて発射したのです。後頭部が割れて、ひどい状態になっていました。貫通銃創ですから、ピストルの弾がどこかになければなりません。室内を調べてみると、その弾は一方の漆喰壁に深く突き刺さっていました。南田はその壁の前に立って自殺したのです。遺書らしいものはいくら探しても発見されませんでした。無論、ピストルの出所が問題になりました。許可を受けて所持していたわけではなかったのです。これは戦争直後、南田の父親がアメリカ人からもらったもので、弾と一緒に机の引き出しの奥にしまったまま、奥さんなどは忘れてしまっていたということでした。密室の中の自殺で、ピストルは南田が右手に握ったままなのですから、これはもう少しも疑うところはありません。自殺に違いないと判断されました。いくら疑いのない状況でも、警察の仕事はそれで終わるわけではありません。自殺の動機を調べてみなければならないのです。私は奥さんにそれを尋ねる役を引き受けました。事件の翌日、少し気の静まるのを待って、南田家の茶の間で差し向かいになり、いろいろ尋ねてみました。宮子さんは、南田があれほど恋したのも無理はないほど魅力のある女性でした。年は28歳。南田が痩せっぽちの小男なのに比べて、上背のある豊かな体で、目の覚めるような美しい人でした。奥さんと話しているうちに、私は、何か隠しているなという感じを受けました。しかし、そう深く尋ねるわけにもいきませんので、個人の友達を教えてもらって、次々と当たってみることにしました。そして、最初にお話しした親しい友達を見つけ、南田の奇妙な失恋の話を聞き込んだのです。そこでもう一度奥さんに会って、うまく話を持っていきますと、奥さんもちゃんとそれを知っていたことが分かりました。主人のその気持ちは分かっていたが、自分にはあれ以上どうすることもできなかった。主人は精神異常者だったのではないかというのです。しかし、私には宮子さんがいわゆる冷たい女だとはどうしても考えられませんでした。こういう女に冷たく仕向けられたら、南田がもだえたのも無理はないとさえ思いました。 これで自殺の動機は推定されたのです。普通の人間はそんなことで自殺はしないでしょうが、病的な神経の持ち主ならば、そういう気持ちにならないとも限りません。そこで、この事件は一応ケリがついたわけです。ところが、私はこの結論に満足しなかったのです。自分の妻に失恋して自殺したというのは、人間心理の一つの極端なケースとして、小説にでも書けば面白いかもしれませんが、私にはどうも納得できませんでした。長年刑事をやってきた経験からの勘というやつが承知しないのです。ですから、この事件が警察の手を離れてからも、私は余暇を利用してもっと深く探ってみようと決心しました。実は、そういう抜け駆けの巧妙みたいなことは禁じられているのですが、余暇を利用して個人としてやるのなら構わないと思いました。私は南田家の近所から聞き込みをしようといろいろやってみましたが、何も出てきません。宮子さんも一週間に一度ぐらい訪ねて無駄話をしました。しかし、ここからも何も引き出せません。宮子さんは主人の葬式を済ませると、広い家に女中と二人でつつましく暮らしていました。無論、南田の財産は宮子さんのものになるのです。その額は3000万円をくだらないだろうということでした。私はふと南田が自殺の直前に、琴浦という近所の歯科医院へ行ったということを思い出し、そこを訪ねてみました。事件の当時にも、自殺する者が歯を治したって仕方がないじゃないかと思ったので、宮子さんに聞いてみましたが、この夫妻は二人とも姿勢が悪く、絶えず近所の琴浦歯科医院へ通っていて、南田は自殺の前にも虫歯が激しく痛み出し、ともかくその痛みを止めるために歯医者へ駆けつけたのだろうということでした。歯医者へ行った時には、まだ十分決心がついていなかったのかもしれません。そして、書斎で物思いにふけっている間に、とうとう自殺する気になったのかもしれません。こういう微妙な点は、常識だけでは判断できないものです。琴浦という歯医者は、南田家の裏にあたる T 町の大通りにありました。歩いて3分ぐらいの距離です。琴浦医師は、1年ほど前、奥さんに死なれて、子供もなく、通いの看護婦と女中だけで暮らしているということでした。40ぐらいのがっしりした男で、眉の太い骨張った浅黒い顔で、背も高く、肩幅も広く、スポーツで鍛えたような頼もしい体格です。聞いてみると、南田が自殺の直前、虫歯の痛みを止めてもらいに来たのは事実で、しかし、歯の痛みだけでなく、何か非常に憂鬱な様子だったというのです。それ以上のことは何もわかりませんでした。それから3ヶ月ほど、私は執念深くこの事件に食い下がりました。個人の友達関係は申すまでもなく、あらゆる方面を調べました。琴浦歯科医院に出入りする薬屋や医療機械店まで訪ねたほどです。すると、K という医療機械店の店員から、変なことを聞き込みました。事件の直後、琴浦医院の治療室にある手術椅子の差し込みになった枕だけを1個、至急持ってくるようにと注文を受けたというのです。では、古いのと取り替えたのかと聞きますと、古いのは薬品で汚したので捨ててしまったと言われるので、取り替えでなく、新しいのだけを渡したという返事でした。私は このちょっとした事実にこだわりました。こだわる理由があったのです。そこで、琴浦医師には内緒で、女中さんに古い枕を捨てたことはないか、ゴミ箱にそういうものが入っていなかったかと正し、また、その辺を回っているゴミ車の妊婦を捕らえて聞き出そうとしたり、手を尽くして調べました。しかし、誰も古い枕を見たものはないのです。琴浦医師は、その古い枕を焼き捨てたのではないかと想像しました。手術椅子の枕をなぜ焼き捨てなければならなかったか。私は一つの仮説を立てていました。非常に突飛な仮説ですが、そこにこの事件の盲点があるのではないかと考えたのです。そして、琴浦氏が枕を焼き捨てたという想像は、この私の仮説とぴったり適合したのです。宮子さんもたびたび琴浦医師に歯の治療をしてもらっていたということを聞いたときから、私は一つの疑いを持っていました。宮子さんは琴浦医師に初めて真に愛しうる男性を見出したのではないか。そしてついに二人は共謀して南田を殺害するに至ったのではないかという考えです。治療室の枕を新しくしたという事実が、この考えを強力に裏書きしました。私は琴浦と宮子さんの身辺にいよいよ執念深く付きまといました。二人が話し合っている部屋の外から立ち聞きしたこともたびたびでした。そして、南田が死んでからちょうど三月目に、二人は恐怖に耐えられなくなって、とうとう私の前に兜を脱いだのです。宮子は南田に対して極度に用心深くしていました。南田の生前には、琴浦と最後の関係に及んでいなかったほどです。看護婦の目を盗んで、ささやきと愛撫だけで我慢しながら、その我慢の辛さゆえにこそ、ついにこの完全犯罪とも言うべき殺人を計画するに至ったのです。無論、3000万円の相続ということも、強い動機でした。琴浦はなぜ治療椅子の枕を焼き捨てたか。その枕はピストルの弾で射抜かれ血のりで汚れたからです。それが恐ろしい他殺の証拠になるからです。犯人が被害者の口の中へピストルの筒先を入れて発射するなんて全く不必要なことですし、普通の場合、ほとんど不可能な方法です。したがって、口中にピストルを打ち込んだ死体を見たら、誰でも自殺としか考えないでしょう。その裏を書いたのが、この犯罪でした。歯科医はいろいろな金属の器具を患者の口の中に入れて治療します。その時、患者は大抵目をつぶっているものです。たとえ目を開いていても、視覚を外して下の方からピストルを近づけ、その先を口の中へ入れれば、やはり治療の器具だと思って、患者はじっとしているでしょう。そこで手早く発射すればよいのでした。その時、看護婦はもう家へ帰っていましたし、女中は口実を設けて使いに出してありました。また、問題のピストルは、宮子が主人の机の引き出しの奥から取り出して、前もって琴浦に渡しておいたのです。ピストルの弾が南田の頭蓋骨を貫通し、枕の木を貫いて床に落ちたのを、後で南田家の書斎の壁に叩き込んでおいたというのです。柔らかいものを当てて金槌で叩いたのです。この犯罪には、もう一つ都合の良い条件がありました。南田家と歯科医院は表から回れば3分もかかりますが、裏口は草の茂った空き地を隔てて、つい目と鼻の間に向かい合っていたことです。 琴浦と宮子は治療室の死体を夜に紛れて裏口から南田家の書斎へ運び、指紋を拭き取ったピストルを死体の手に握らせ、別の鍵でドアを閉めました。鍵は本当に一つしかなかったのですが、歯科医ですから、宮子に型を取らせて、合鍵を鋳造するぐらい、わけのないことでした。